主は皆さんと共に。ヨハネによる福音。ユダヤ人の過越祭が近づいたので、イエスはエルサレムへ登って行かれた。そして神殿の境内で牛や羊や鳩を売っている者たちと座って両替をしている者たちをご覧になった。イエスは縄で鞭を作り、羊や牛をすべて境内から追い出し、両替人の金をまき散らし、その台を倒し、鳩を売る者たちに言われた。このようなものはここから運び出せ。私の父の家を商売の家としてはならない。弟子たちはあなたの家を思う熱意が私を食い尽くすと書いてあるのを思い出した。ユダヤ人たちはイエスに、あなたはこのようなことをするからにはどんな印を私たちに見せるつもりかと言った。イエスは答えて言われた。この神殿を壊してみよ、3日で建て直してみせる。それでユダヤ人たちは、この神殿は建てるのに46年もかかったのに、あなたは3日で建て直すのかと言った。イエスの言われる神殿とはご自分の体のことだったのである。イエスが死者の中から復活された時、弟子たちはイエスがこう言われたのを思い出し、聖書とイエスの語られた言葉とを信じた。イエスは過越祭の間エルサレムにおられたが、そのなさった印を見て多くの人がイエスの名を信じた。しかしイエスご自身は彼らを信用されなかった。それはすべての人のことを知っておられ、人間について誰からも証ししてもらう必要がなかったからである。イエスは何が人間の心の中にあるかをよく知っておられたのである。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日は、ヨハネの福音書の2章ですね。いわゆる、神殿清めと、呼ばれるイエス様の、予言的な行いが、記されているところですね。神殿の境内でこの、生贄のですね、動物を売っている者たちとか両替している者たちをこの、鞭で追い出したり、台を倒したりですね。そしてこの私の父の家を商売の家としてはならないということを、おっしゃるわけですね。イエス様の、どっちかといえば、預言者的な、行動というか、非常に激しくこう神殿にある不正をに対して、怒りの気持ちを持ってですね、それをこう、破壊するというか、壊そうということを、されたわけですね。こういうところを見ると、やはりイエス様というかですね、神様がやはり何て言うんですかね、怒る時は怒るっていうか、この激しい力でやっぱり破壊する力が当然神様にもあるということを、表しているであろうと思われます。ユダヤ人たちはこの神殿は建てるのに46年もかかったのに、あなたは3日で建て直すのか。46年間かかって、主にヘロデ大王がですね、建て直してきた神殿だったわけですけど、でもイエス様のこの預言者的な行動は、実際のところ、この聖書が書かれた時に、実現していくわけですね。というのは、このエルサレムの神殿は、大体 AD70 年にローマ帝国の大軍によって、滅ぼされてしまう、本当のところ滅ぼされて、未だに2000年経つけど再建ができていないわけですよね。だからこの聖書のこの箇所を実際その当時の人が読んだ時には、このイエス様の破壊的な行動と実際に神殿が滅んでいく姿と、それは二重写しにして、この言葉に何て言うんですか、非常に染み渡るものが あったのではなかろうかというふうに思います。で、実際のところユダヤ教がどうなったかというと、神殿の崩壊とともに サドカイ派というですねグループは崩壊したんですね。神殿を岩中心にしていた派ですが完全に崩壊した。で、まあイエス様の敵だったファリサイ派は生き残るんですね。神殿が壊れてもトーラが残っていたので、それで2000年間ユダヤ教はまあ実際は残ることになるんですが、神殿がなくなってもですね、神殿に頼ってた派はそこで消えてしまうということになっちゃうわけですけど、まあこの先ほども言いましたように、まあ、東日本大震災ですね、まあ、10年目の節目を迎えようとする中ですけども、まあ、個人的にはかなり関わっていたんですけど、まあ、この1年はコロナのおかげで結局全く行けずじまいで、まあ、結局 3.11 も、まあ、ほとんどなんていうんですかね、まあ、追悼の祈りを、まあ、現地でたくさんの方が集まって、まあ、捧げることができないっていうですね、まあ、なんともこの何とも言えない10年目ということに、でこの10年目をきっかけに、多くの支援団体が、カトリック系の支援団体は、まあ、ほとんど終了することが、まあ、決まってるんですが、でもその最後の締めのイベントも、まあ、できない形で、まあ、終わらざるを得ないというですね、まあ、非常に心残りが多い、ものではあります。でもこの、神殿の崩壊に際してイエス様がこの神殿を壊してみよ、3日で建て直してみせる、これはもちろんご自分の十字架と復活のことを示しているわけですけれども、でもやはりイエス様の視点は違う視点がやはりあったということが明らかに言えるでしょう。つまり神殿が壊れて破壊されたとしても、むしろその先に変わらないもの、あるいはそこからむしろ生まれてくるものの方にイエス様の心が向いていたということですね。実際 AD70 年の神殿崩壊の後からいわばキリスト教が力を持っていくことになるわけなんですけれども、まあ、結局思うのは、まあ、キリスト教、まあ、ちょっとなんか問いが大きいですけど、まあ、キリスト教とか宗教とは一体何なのかっていうことが、まあ、なんか考えさせるような気がしますね。普通のことで言ったら宗教っていうのは、まあ、この神殿を建てたり神殿でお祈りしたりですね、神殿でこう考えたりしていくわけですけども、まあ、この教会建てるのももちろん40何年もかかってないわけで、いやこの御堂建てるのでも、まあ、1年か2年か3年ぐらいで、まあ、建ってるわけで、でも、まあ、そういうところに私たちの気持ちはもちろん行くんですが、でもこの一番大事なポイントは多分この神殿が破壊された時に生まれてくるっていうか、その神殿というものが破壊された後出てくるものが本当の宗教というかですね、いう気が、まあ、非常にします。神殿の破壊の代わりに東日本大震災の大きな破壊の後の、あるいはまあこのコロナのこの混乱の、これはもう全世界でみんなですけど、それを超えて生まれてくるものにやはり目を向けるのが本当の宗教じゃないかというふうに思いますね。つまり、まあもちろんその破壊ということが、まあ何か大きな事件とか犯罪とか、あるいは皆さんの中の大きなトラブルとかいろんなことかもしれないですけど、でもその先にあるところに私たちのやはり寄って立つ基盤を求めていくっていうんですかね、滅んでいく壊れていくもののところに気持ちを置いておくと、サドカイ派のようにもうこれ終わりだっていうか終わってしまうのか、むしろやっぱりそういうものが砕けて壊れてしまった先にあるものを、そこにイエス様の復活を求めていくような生き方をするかどうか、まあこの宗教的に生きるっていうところのポイントを実際私たちはどこに置くのかっていうことをやはり問わなければならないんじゃないかというふうに思いますね。東日本大震災の方はやっぱりこの10年ということで、まあ カトリック新聞にもその総括の記事をですね、仙台局の小松新さんが総括的な記事を書かれていて、まあ、本当にその記事読んでその通りだなって気持ちがしたんですけど、まあ、特に直後ですけどね、沿岸部がほぼ全部やられた地域で、いろんな地域にカトリックだけじゃないいろんな人たちがボランティアに入って、私もボランティアに行きましたけども、でもなんかそのボランティアで集まって共に働き共に祈る中で、やっぱりもう復活したイエス様がおられるでしょうっていうことは、復活したイエス様を中心にした神の国が、今こそ広がってるっていう実感は行った人ほとんどみんな感じたことだったんですよね。だからもう倒れた教会とか、いろんなものがぐちゃぐちゃで、もちろん気持ちが倒れてる人たちもものすごく多かったですけど、でもそういう中でこそ何か新たな人間の善意と神の恵みが働く世界が、広がってくるっていうことも、事実だったと思いますね。それこそ一番大きなお恵みだったかもしれないです。10年経って、この1年間行ってないからわからないんですが、新興住宅街みたいにこの造成が済んでですね、盛り辻して、この、壊れる前とは似ても似つかない町が今作られつつあって、それはそれで何か、なんていうんですかね、希望を感じるよりも、つまりね、壊れた神殿をもう一回建て直すみたいな、でもなんか それそのものに大きな希望は実は感じるかって言ったらあんまり感じない、堤防もさらに高い堤防をですね、バッとこう立ててるわけですけれども、なんかそういうものになんか真の、復興っていうのかな、キリスト教というのは復活がなんか、あるようにはあんまり感じ取れないってことも事実なんですけれども、もちろんそれはね、町を立て直さなきゃならないからそれはそうしなきゃならないんですけど、でも私たちの目指すイエス様の復活を求めていくのはやっぱり違うポイントだであろうというふうに思います。今のコロナがもう1年続いて、同じ気持ちで、この壊れていくものよりも、その中でこそイエス様の復活と復活の恵みから来る神の国を、自分なりに模索しながら1年間祈りながら来てるんですけど、正直言って何か、ここに本当に神の国があるという、強い革新的なものが見つかったわけではないですけども、それでもコロナの中でも、エッセンシャルワーカーと呼ばれる人々、特にこの教会だったらやっぱり支援関係の、農塾者とかなんかに対する支援関係の人々は、ずっと続けて、いわば英雄的にですね、続けている人々は実際おられて、やっぱりそういうところに何か復活の光を、やっぱり感じざるを得ないっていうことは、正直ありますけれども、でも教会そのものとして何かこう復活と神の恵みをこのコロナの中で、本当に見出しきってるとはやっぱりちょっと思えないところはありますね。それは集まって祈れないとか、集まってみんなでこう分かち合いができないということ自身が一つの大きな原因ではある、その中でどのようにイエス様の復活と神の国をこう求めていけばいいのか、本当にこのお御堂に来るね、ちょっとの方々しかもう来れない、この中でということを1年間考えたり祈ったり何か求めながら来て、未だに回答を得てないですけども、でもちょっとコロナが終わりそうじゃないですから、やっぱり私たちはできていないとかうまくいってないとか、制限があるとか、それもあるんですから、その中でイエス様の復活の恵みをどうやってこう願い求めながら見出していくのか、この四旬節ですから、やはりイエス様のまずは十字架とに心を合わせて、そこからやはり復活の恵みを私たちが見出していけるようにですね、この四旬節を過ごしましょう。どこかで本当に、はっきり言って1年間ずっと四旬節という気持ちですけども、本当にこの復活の恵みを私たちが見出していけるように この自然説を乗り越えて、この困難があるのはもう分かってますから、この困難の中でこそ、あるいはこの困難を超えて、本当に神様の恵み、神の国、イエス様の復活を見出し、まあ、それを私たちが分かっちゃっていけるようにですね、まあ、心を合わせて恵みを願いたいと思います。